1895年から1945年。戦争と世界進出の50年。日清戦争勝利終結が、1895年。日露戦争勝利1904から1905。台湾統治1895から1945。大韓民国を併合1910から1945。日中戦争1937から1945。日米戦争、第二次世界大戦、1941から1945。1945年から1995年。平和と安定の50年。円高と経済大躍進の時代。1995年から2045年。前半はデフレ。後半は、明治維新から始まった西洋文化を学び取る機会を得て、必死に世界から国家の仕組みを移行してきて、その成果を世界に発表したのは日露戦争勝利でありました。1945年までの50年間は戦争、戦争、また戦争という時代でした。これらの戦争の主要目的は人種差別反対であり、白人有利説を破ることでした。その成果は、アメリカから、有色系大統領、オバマが誕生したこと、アジア植民地が解放されたことで、達成されました。終戦から1995年、50年間は平和と、経済隆盛で、世界第2位の経済大国に上り詰めました。1995年から、日本は、成長は停滞している間に、中国は、GDP20 倍の大成長を発揮しました。日本は、このまま20年間500兆円の GDP 維持で終わってしまうのでしょうか。過去を考えてみますと、1873年から1896年の最初の世界恐慌であった、その間物価が 40% 下落した時代であった。しかし、その間に世界の仕組みが一転して世界貿易が誕生したのです。この120年以上前の世界デフレ時代と同じ体験を日本はこの20年間起こったのであります。アジアの新興国が発展している時にデフレ経済を続けていて、一向に発展が停止してしまい、無駄な期間を過ごしたのでしょうか。1985年1ドル240円であった1995年には1ドル80円となった。しかしその間に輸出高は好調を維持しているのである。10年間に150円以上の円高に苦しめられている段階で輸出が伸びていることは、技術がこの間に格段と向上したことを意味しています。値段が2倍以上になった製品を購入することは、それだけの価値を見出さなければ買わないはずであります。エンドレス E 参照。しかし、全体的に GDP が全く20年間成長しなかったことは、東南アジアに製造移転したことが起因していて、新興国の成長を協力したことであります。2045年までのあと30年間はどのようになるかが今後の課題でありますが、2020年の東京オリンピック、2047年までの東京から大阪間リニア中央新幹線開通に向けて GDP3 倍増の進展が見込まれると思われます。その他、医療技術の輸出、水プラント技術輸出、水耕栽培と農業技術の輸出、新幹線輸出、原子力発電の輸出、軍事機器の輸出、伝統工芸品の輸出、観光事業の拡大、漫画事業の拡大と、日本のクールジャパンを世界に広めていく最大の機会が2020年の東京オリンピックでありましょう。それだけ20年間のデフレの時代に蓄えた技術大進歩が世界をリードする力を蓄えたことが起因しております。